はい、聞きました。
知らない歌でした。
いや、意外と、意外と僕もあんまり
知らない、
知らないよね。
歌でした。うん、
これ、かなりちょっと今日のネタは、
うん、はい、
ね、ちょっと、滑った？滑ってないね。
いや、いい曲じゃないですか。
いや、曲はいいと思うんだけど、
ね、
誰もがみんな知っている
っていう。だから40後半。50ぐらいより上の方です。
ほら。
あ、もう俺上だぜ。
ぴったりじゃないですか。
徳さんはその頃仕事してはったんじゃないですか。
してました、我々とね。
ですよね。僕はもうあれですよ、小学生ぐらいの時で、
うん、
まあまあ自然とテレビから曲が入ってくるって感じですね。
ああ、小学生ぐらいだった。多分だからさ、サイモンさんも9歳でさ、志した。うん、
76年ぐらいだっけ、さっき今の70年代だね。
76年やとしたら、うんうん、13歳ですね。すいません、もう中学生ですね。
日本はなんだフォークソングが流行ってる頃ですか。
ああ、やっぱりあの70年代。
いえいえ、そうでもないの。
うん、あの僕が中学校の時言うと、もうあれですわ、あのそろそろニューミュージックが出てくる。
ああ、そろそろね。
あ、僕もギターを始めたのが中1ですし、おうおうおう、志したのは高一ですけどね。
そんなところ3年間ね。
やっぱりほら1968年から70年代っていうのはもう本当に名曲の宝庫だよね。
まあ68年私まだアブアブアブアブとか言ってるもんでちょっと分かんないですけど、
やっぱり70年代とかね。
本当ね、70年代ね、
本当60年代後半から70年代、
うん、
変わっていくとこなんですね。
ああ、
もちろんあのビートルズの出現によってゴロッと変わりましたけど、ゴロッと変わってそこからですよね。その次の変化がちょうど60年後半から70年代なんですよね。僕も一番好きな頃です。
なるほど。
今日の最後のこの一曲はそこからです。
おお、来たね来たね来たね。
まあ80年になっちゃうともうアイドルというか、
う
ん、歌謡曲
の
松田聖子さんの時代になってきますからね、
うん、衝撃というものはもうないですね、うん、
ちょっと違ってくるんですね。
どんどんいろんな時代に合わせて変わっていきますけれども、なんかすごい衝撃を受ける
というのは、もうほらこのこう音楽の歴史こう紐解いていくとさ、やっぱりあの60年代の何ブルースがいいだとかさ、ね、
まあ僕はアブアブアブって言ってるので分かんないんですけどね、まあ、
いいそんなん良かったりとか、うん、日本ではやっぱりなんていうの、まあグループサウンズが、
はい、グループサウンズね、
ググッと出てきて、はいはい、そしてまたあのフォークソングにググッと行きとね、
うん、まあ、そういう年代なのかな、うん、70年、
そこからやっぱりもう、うん、かなりあの洋楽とね、こう、うん、
はいはい、
ミックスになって、うん、いろんなポップス、うん、やるあの、まあ、ジャパニーズポップスなんだろうけど、うん、やはりこの、なんていうの、欧米の香りがするようなね、はい、曲があったりとかね、
うん、
まあ、その辺ってのは結構懐かしく聴けるよね、うん、アブアブ、
うん、まあ、もう僕はまだアブアブ、ね、まだまだこうね、歩けてないぐらいの頃、うん、でしょうから、うんうん、あんまりよくわからないですけど、
ああそうかそうか、俺たちの年代になるとやっぱりそうなのかな、う
ん、だけどその当時は例えばその、うん、ドーナツ版とかね、まあ、いわゆるレコード版じゃないですか、うん、時代がね、うんうん、だからその CD っていつ頃なんだろう、1980年超えて、そうだね、80年の前半ぐらいなんかな、普及してきたのがね多分、
うん、だから
80年代の、うん、
とにかく45回転かなんかのレコードだったりとか、うん、33回転はこう、うん、あの LP 版だったりとか、
LP 版ね、
ね、
うん、ありましたね、
あったね、あったね、だから、うんうん、その
だいぶ今忘れかけてるんですけど、
忘れかけてる、
ね、レコードのことを、うん、だから若い人たちって、うん、まあ、今のそれこそ中学生とかは、うん、多分レコード版なんていうのはあまり知らないじゃないですか、きっと。
そうだよね、
ご家庭に行くと多分かなり奥の方にお父さんお母さんが昔のやつをしまってるかもしれないぐらいの、
ほら普通の子供だってね、うん、やっぱりレコード版って知らないし、あのカラスだって知らないよ。
何カラスって、
いやいや CD でキラキラとさ、うん、取り置きになってるからさ、
あの
何言ってんだ、
あんなん、うん、なんていうの、こう昔ってこう、うん、あの付録についてたようなレコードってこうペラペラのそのシートとかね、うんうん、ああいうのもありましたよね、
あったね、あった
ね、
だから、うん、その頃って、ね、結構そんなに僕もレコード買ってないけども、うん、やっぱりなんていうのか、やっぱり 日本語で歌ってるんだけど、うんうんうん、あの向こうの方が歌ってる歌であるとかね。
はいはいはいはいはいはい、うん、
そんなレコードがやっぱり数枚買ってるかな。
うんうん、
それとか LP になってくると、うんうん、今度は何、うん、ダンスミュージック、その頃の、
はいはいはい、
その頃のダンスミュージックの、うん、LP 持ってたりとか。
へ、うん、なるほどね。
だからどうなんだろう、この、うん、何歌い手さんにすごくのめり込んだっていう記憶はあんまりない。
あ、そうなんですか。
あまりないね。
うん、
うん、意外とその時から意外とこうなんていうのかな、カンツォーネ系統の、うんうん、曲が好きだったりとか、
はいはいはい、
なんかそんな思いであるね、
う
ん、
ビートルズはどうなんですか、徳さんなんかは。そんなには聞いてないんですか。うんうん、
あのそんなに深くは聞いてない。
うん、
うん、なるほど、あミッシェルいいなとかね。
うん、なるほどミッシェルいいな。うんうん、なかなかなんかすごい通な人が喋ってるみたいな。
いやいや、だからどっちかったら、うん、うん、そのミッシェルあたりのこう曲調の方が、
あ、そういうのが好きだったんですか。
ということはあの、うん、ジョン・レノンの方です、なのかな、うん、ミッシェルってジョン・レノンの
方。いや、僕はよく詳しくは知らないですけど、う
ん、あんまり突っ込まないで、
うん、突っ込まないけど、まあ、ミッシェルが好きなん
だ
ね。
もう広く浅くだから僕も、ね、だからそういうな曲の中でもほら、レテッドビーがすごくいいとかね、イエルサブアネがすごくいいだとかさ、うん、あのほら言う人もいるけど、まあまあ、なんだって僕やっぱミッシェルだよね。
あ、そうなんですか。
うん、あの辺のこうなんとなくあのヨーロッパの香りがこう、ね、するような曲調じゃない、はい、
うん、
だそんなのが好きだったかな、ちょっと、うん、名前言ってるよりは。
だけどあの頃 の、ね、その何ビートルズなんかの頃の、うん、いわゆるレコーディングのこう話を聞くと、うん、
はいはい、
本当にこう機材が、うん、なんていうのかな、今なんかもう何でもありの中で、
はいはいはい、
一発撮りです、
本当に一発撮りみたいな世界でしょ、
うんうんうん、はい、60年後半に、うん、ハットラとか、
うん、
うん、そんな
感じ。だからすごいあのそれでこうね、うん、バーンといってるわけで、
うん、
こう、
そうだよね、
うん、
だからそれでもさ、その音楽の基本を、基本というか彼らの基本をカチンとそれぞれの曲を表してるんだよね、
うんうん、
だから何、その頃になかったようなコード進行であったりとか、うん、ベースの進行であったりとか、すごくその斬新だなって僕はね、まあ後で思ってるんだけども、うん、その頃にそのすごくショックを受けたっていう記憶はないね。
ああ、そうなんです
か。どっちかったらあの僕たちの、うんうん、高校時代にグループサウンズで、うん、まあ、タイガースでありスパイダーズでありブルーコメッツでありとかワイルドワンズでありとか、やっぱりその辺が結構、うん、あの聞いたり、うん、またギター持ったらあ、ね、カバーをしてみちゃったりとか、うん、いうのが多かったから、
まあ、僕なんかは最初にズートルビをうん、聞いたぐらいですからね。ズートルビーがいてでビートルズとかなんて知らなくて、うん、みたいな、うん、で中学生かそのぐらいまで行った時に、うん、初めてビートルズをこう聞き漁って、
う
ん、
お
お、なんだなんだなんだみたいな人なのでね。で
だから、
うん、
僕より少し若い人、うん、まあ、例えば5歳ないし10歳ぐらい若い人は、うん、やっぱりフォークの世界なんだよね。
あ、はいはい、
うん、ほら伊勢正三さんであったりとか、はいはい、南光成さんであったりとか、もちろんさだまさしも、うんうん、フォークにやるちょっとポップスが増したような感じの曲作られてたから、うそういう風なな、いわゆる70年代の音楽ということでまとめられて、どれを見てもね、いいですよね、伊勢正三さんもね、うん、いるかな歌ってた、
まあ、僕はあんまり知らないんですけど、
あ、うん、知らないけど、まあ、こことか合わせてよ、
うんうん、合わせて
背伸びしてね。
で、あの頃のそういう人たちって、うん、例えば吉田拓郎もそうだったかもしれないけど、はい、松山千春とかみんな、井上陽水とかもみんなそうだったかもしれないけど、
う
ん、テレビに出なかったじゃないですか。
あ、
テレビに出る
なんだよね。
でテレビには出るのは何だろう、うん、ご法度みたいな、
うんうん、
感じでしたよね、
はいはい、
あれは周りが作ったんですね。
そういう風な感じだったんですかね。
周りが作ったんで、本人はそんなつもりなかったのに、
うん、ああそうなんだよ、
ね、
うん、
まあ、今からそういう感じでね振り返ってますよね。
それがさ、それがちょっとかっこよかったんじゃん、
う
ん、
まあでも本人は出たかったみたいですけどね。
面白い時代ですよね。、うん、考えてみるとね、
ね、いいにしても悪いにしてもこの歌を聴いてたらすごいわーいいな、すごくロマンティックな感じでいいなとこう思ってて、うん、意外と本人さん出られたら、うん、いやイメージと違う顔じゃんとかね、うん、
まあまあまあまあまあ
まあまあ、まあ、僕は言えないけどね。 僕はさらけ出してるけどさまあそんなことでね、うんうん、そうそう今のフォークからねやっぱりポップスになっていきのね、う
ん、でもね、うん、その70年代はアメリカはね、うん、フォークじゃないんですよ。まあフォークも多分、うんうん、フォークとカントリーも売れてたと思うんですけど、うんうん、70年代から75年の間っていうのは、うんカーペンターズとかエルトン・ジョンなんですよ。もうその2組はかなり世界を席巻していましたね。だとその頃ポール・サイモンもアート・ガファンクルも非常に僕の好きなアルバムを発売して活躍してましたし、
うんはいはいはい、ポール・マッカートニーもあれだよ、ねでもあの土壌にあるのはカントリーな感覚の歌っての多くない彼ら
土壌にありますね。あのねカーペンターズもエルトン・ジョンも、うん、でも、ね、まあやっぱりポップスですけど ね,
ポップスですよね。だからそのねあのカントリーありの何かの影響を受けて、うん、それがポップスに少しこう変わっていくそういう流れがアメリカもそうだし日本もやっぱりそういう
日本はその頃フォークだったんじゃないですかね。僕もねその頃実はね、うん、尾崎清彦とか、はい、森進一を聞いてましたから
森進一を聞いてたんですか、
うん、僕初めて買った LP は森進一です。
あそうなんですか、
はい、初めて買ったシングルは黒猫の単語です。
あうちにも黒猫の単語ありました、うん、あの B 面は日記にゃき日記にゃきですよね
初めて買ったの
か今の若い子全然わかんないでしょうけどね
ほらザ・ピーナッツとか買ったかも。
うーん、はい、
買ったかも。
うーん、僕もザ・ピーナッツというともうモスラですけど、
ね、モスラですね
モスラの映画見たかもよ。
僕はもうそっちなんですよ、
うん、僕もモスラですね。
モスラ映画見た、
まあ、いやだから後から見たのかもしれないけど、うん、もうモスラはもう今 歌いそうでも我慢してるんですけどモスラは、ね、
そうそうファルセットで
やっぱりあれでしょう、恋のフーガーであるとか
もうその頃はもう僕ら生まれてないですよ ね、まあ、ね
わかるんですけど
待て待てよなんだ二人してい
やいやい や, いや、うん
うん、グランドジェネレーションを言っちゃダメだよ、ね、でもさ、うん、ほら、なんだっけほら情熱なんとかだあったじゃん。
あ知らない知らない知らない。後から誰かが多分なんかカバーとかしてんのかな。
でもピーナッツよかったよ。そ
うそう懐かしの言うて白黒でこう流れるようなテレビを見てました、う
ん
う
ん、俺好きだったよ。
もう僕が
彼女たち、
うん、うん記憶はないんですよね。それがリアルタイムでは
あんまり知らない。だからモスラを歌って
パーヤ
ルって
タカタカタタってい
や曲はわかりますよ、うん、
リアルタイムでは
リアルタイムではあんまりわからない、うん、
でもさ今のさこう話変わるけどさライブハウスにこう出てきてる、うんまあ、若い子たちいるじゃん20代の子ね、うんうんうん、彼らはやっぱりどうなんだろう、まあ、ユズであったりその辺のところなのかな。
さあどうなんでしょうね。
まさかスガシカオなんてい
やさあ
はあなたぐらいだ
もん
ね。
私はまあ好きですけど、うん、どうなんでしょうね、
うん、
どうなんだろうな。
どんどんやっぱりほら救急ライブにもねたくさんこう、うん、初めてこう出ていただく方も、ねはい、たくさんいらっしゃって、うんまあ、スタンスとしてはメジャーに突き出るぞいっていう勢いのスタンスの子もいるやね、うん、やっぱりギター始めて、ボイトレやって、うんまあ、ちょっと頑張りたいなって、うん、自分の、作った曲を、ねはい聴いてもらいたいなってい う, こう、うん、イメージで、うん、こうされてる方も非常に多いじゃないですか、うんうん、だからそんなことでまあもう10月になるけども、はい、救急ライブもね本当にこう、うん、毎月と言っていいほどね、うん、うまくコンスタントにね、
はいはい
うん来てるからあ結構その、まあ、リーチアウトであったりとか、はい、アクア21センターコートであったりとか、うんまあ、インストアライブであったりとか、うん、マガレットステーションであったりとかいうのは、うん、割とこうね毎月毎月うまく
そうですね、
うん来てその時にやっぱ初めてお出会いしてね始めましてってこちらも挨拶させてもらう方もいらっしゃるんですけども、うんうん、いろんな方がこうギターを手に取ってね、
うん
でまあ、最初はカバーでこうコードを覚えるぐらい やりながらほらあなたいつか言ったようにフンフンフンなんていうのはね、うんすぐにこうメロディーになっちゃって楽しいもんだよなんていうこう言って、うん、彼らもそんな形でね作られて、はいはい、そうそう思い出した思い出したって忘れてたわけじゃないんだけどさ、うん、先週 の,、はい、第一土曜日だね、
うん、
第一土曜日といえば
ロッキー
はい、うん、行ってきたんですよ、うん、久しぶりに、
う
ん、
何月だ10月6日、うん、
6日
6日はいはいはい、うん、
その日にね、久しぶりに、
うん
うん、 本当に本当に久しぶりごめんなさいねという形で、うん、ちょっとねお昼食べてなかったんで、ねはいはい、ちょっとお腹空いて5時半ぐらいにね、うん、なんか食べたいなということで、うん早くできるのはいいねってカレー食べたんだけど、うん、美味しかった、はいはい、まあそれさという、うん、たまたまそれはね、うん、あのロッキーライブの一人、うんうんまあ、4組出演されてて、うんはいうんこうまあ、知った方が3組と、うんまあ、新しい方が、うん、1組と、うん、1人という形でね、うん来られてお客さんもね、結構たくさんこう、うん、お入りになられてて、ねはいまあ、非常にいい雰囲気で、うん、だから、こう僕なんかはもう初めてこう、ねうん一生懸命されてるのにね、まあ、細い目をねもう一つ細くしながらですね、はい見てたんですけどもね、もちろんあとしげさんだとかヒロさんだとかですね、うん出演されてたんですけども、うんあと誰だったっけしげさん
ゆういちろく
んゆういちろくんゆういちろくんと、うん慶三さんが、まあ、トップでね、うんされて2番手がね新しい方ですね、うん、がされまして宮地さんやったかな、うん、でまあしげさんとヒロさんという形で、まあ、それぞれ、ね、こう個性があってね、うんヒロさんもいつロックだぜっていう感じなんだけども、うん、あまり歩き回らなくて、うんうん、こうガッと、ね、マイクの前にこう肩幅に足開いてスックと立って、歌うのもかっこいいじゃないですか、うん、でその前がしげさんでね、うんまあ、しげさんはこう非常にソフトな感じでね、うんゆったりとこう歩きながらねもうやっぱりバラードを語る、ね、非常にいい雰囲気でねあそれにしてもかっこいいななんてね、思ってたんですけどね、うん、なんて言ったってそのかっこいいっていうキーワードでね、うん、なんか今日サイモンさんが、うん、一言ね、はいこれはちょっと僕が、うん少し尺ちょうだいということでねなんか話題を
ここで降ってきたんですか。
いやいや降ってきたというかねなんかそんなことさっき小耳に挟んでも
でね、はいはい、そのね、うん、その次の日なんですよ。
うん何
その次の日の7日の日
7日の日
はい
はい
実は僕ちょっと彦根の方で PA のね、うん、仕事があって
はいはい、はい、
伺えるかどうかが危ぶまれてたんですけど、うんうん、
はいはいはい
先ほどのその PA の時にいただいた、うん
ああ、はいはいはい。何々、何々、全然それ、
何々。聞いてない方には分からないので、まあまあ。
もう本当にこのスタジオ何、またやっちまってるね、これ。
やっちまいましたね。
やっちゃってるね、
はい。まあまあ、ね、そのね、うん、結局終わった後、うん、後片付けして、
はいはい、
森山のブルーに向かったわけです。
ああ、そうか。
はい。うんうん、結局ね、うん、1時間ほど間に合わなかったんですけれども、
なるほど
メインの、方には間に合いまして、
はい。
その時何があったかと言いますと、
お
ここにも出てもらったことがあります。サーチさん。
おお、サーチさん。
サーチさんのね、うん、主催人なのかな、は
いはい、
サーチ、ジャニスを歌う。ジャニーズ・ジョプリン・ナイト2012。
おお、すげえすげえ、
うん。もうなんか、最初から最後まで、サーチさんがジャニーズ・ジョプリンの、今日全部じゃなかったかな。うん、まあでも後半は全部ですよね。
うん。
サーチさんが歌うという。
へえ、やる
で。すごいもうお客さんもいっぱいでね、うん、もう大盛り上がりでね、もうさすがとしか言いようのないサーチさんでした。
なるほど。
はい。
かっこよかったわけだ。
かっこよかった話はまた別なんですよ。
別なんだ。
違うの？
はい。
うん、
違う。そのね、弁天っていうのはサーチさんと里見さんですよね。
はい。
出てもらったことがありますよね、2回ぐらい。その、当然そのジャニーズ・ジョプリンの、そのライブの時にもサーチさんは、ピアノとハモンドオルガンを、かき鳴らしてはったわけなんですね。
はいはい。
もうそのね、姿がね、
うん、
もうかっこいいんですよ。
さとみさん。
さとみさん。
が、うん。うん。
ものすごくかっこいい。だからね、あれはね、やっぱり演出されたかっこよさじゃない。本当に、
はいはいはい。
溢れ出るかっこよさなんですよ。うん、自然と、
はいはいはい。
現れるかっこよさ。
なるほどなるほど。
もうそれをしみじみ感じました。
おー。
はい。
それはすごいね。例えばギター弾いててもそのやっぱかっこよくというかもう集中しちゃって、う
ん、自然と出る動きなんですね。
一体感ある、うん、
こう大きなこうなんかアクションがあるんじゃなく、
うんうん、
こう弾いてたらこうものすごく嬉しい満足な感じで、
はいはいはいはい、
こう、うん、無駄な動きじゃないです。こう起きたらこう体が動くという動き、はい、
なるなる。
だから自然なその姿がすごくかっこいい。
もともと彼女の弾き方ってかっこいいもんな。
あ、そうですね。
うん。
で、ああいうね、スタイルで弾いておられる方はやっぱ、ああなるんですよね。
そうなんだよね。やっぱりその何あの音だけ聞くんだったら音源でもいいんだけどもさ、やっぱりライブってのはその映像が見れるわけじゃないですか。
そうですね。
だからその映像も含めてやっぱ聞く人を魅了する、うん、まあ、だから、いつかねわさびさんもおっしゃっておられたんだけども、うん、やっぱりその緊張しないコツってのは、うん、お客さんと一体感、
うん、
一緒に楽しむんだっていうふうなことをおっしゃっておられたんだけど、まあ、もう一つだから自分の曲に酔いしれるっていうんじゃないけど一体になっちゃうんだろうね。
この流れで次いい曲いきますね。
うん、だからねやっぱり僕もこういお客さんと一体感っていうかね、そのパフォーマンスを含めてね、うん、やっぱりこの方のこの曲を聴きたいなと。
なこ今からの曲のこと言ってる。
そうもうそうなんだよ。
あ、実は僕の曲ね。
かっこいいんだわ。
そんなかっこよくないと思うけどな。
いやいや。
なんか、そんなかっこよくないと思ってんだけど、
別に。またね、すごいんだ、彼は。
なんかすごい。
彼はね、ステージに上がる前と上がった後はね、もう180度違うんだから。
そうでもないと思うけどね。
まあ、すごいよ。うん、そうでもないまあ、聞いてごらん。
思いっきり上げて。
うん、まあ、
聞いてごらん。
まあ、じゃあ、ちょっと聞いてごらん。いつの、だろう、この間の。
はい。
9月の
16日、
はい、インストアライブ、はい、アクア21の、そこからじゃあ聞いていただきましょう。
聞いて
ごらん。小野田悟で、同じ空を見上げよう。
さあみんなで同じ空を見上げよう。そうさあみんなで同じ空を見上げよう。そうさあみんなで同じ空を見上げよう。
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233、0748-23-2233です。以上、スポンサー小林事務機株式会社からのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。こちらの方はですね、QQライブのホームページの方に、滋賀のミュージシャンライブスケジュールがございます。そちらの方に書き込みいただいた方のすべての方を皆様に、お話、ご連絡するということでございます。まずね、第一章終わっちゃったね、これね。14日の日曜日ですね。こちら、旧の港口図書館ギャラリー&コンサート。まあ、ギャラリーの方はね、2階で、終日展示をされています。こちら、コンサートの方はですね、開演が13時、入場は無料となっております。出演者はですね、カルアさん、原ファミリーバンドさん他ということでございますね。そして次の週の21日もこちらも旧の港口図書館のギャラリー&コンサートがございます。こちらはですね、開演が10時、入場無料で、出演者はですね、和郎さん、野田清隆さん、他ということになっております。そしてもう早いものですね、11時のところね、もう早めに予告をして、おきましょうということですが、11月の4日の日曜日、こちらの QQライブのですね、第9回QQライブ@愛とマーガレットステーション、ね、例の、ね、レッドカーペットの上ですよ、レッドステージ、いいですね。スタートはね、午前11時からということで、午後から飛び入りライブになりますと。場所の方は皆さんご存知、道の駅愛とマーガレットステーション野外特設ステージですね。飛び入りの方はですね、事前の受付もできます。もちろん当日の飛び入りも OK ということで、飛び入りの参加費は無料となっております。ラジオのね、前のあなた、ぜひですね、飛び入りにお越しくださいということでございますが、救急ライブはですね、基本的にオリジナル曲での演奏をお願いしております。はい、以上、滋賀の。
それからですね、
はいはい、
その前日、
そうだ、これ3日の日、
ちょっとね、印刷書くの忘れたんですけれども、
はいはい、うん、
書き込み、北川ロックさんの方から書き込みがありました。
はいはい
はい、これ愛とマーガレットステーションで行われる大収穫祭、 アマチュア版のコンサートですね、
はい、アマチュアバンドコンサート、
は
い、
時間の方は12時半から3時半、はい、
12時半から3時半ですね、
はい、出演者の皆さんは、はい、モニービさんですか、モニービさん、はい、インシュロックタイさん、うん、それからこの間あのこちらにもゲストで来ていただいたティーチさん、
ティーチさん、はい、
そしてわさびさん、
わさびさん、
はい、そして牧雄二さん、
牧雄二さん、
はい、そしてあのチロルさんですね、
チロルさん、
あのこの辺であの地元の東大虫の方ですね、
はい、そうですね、
はい、それから、はい、あのハレママ&マグロ漁船、
はいはいはいはい、
いうことになって
ます、ね、これはまたにんやかにな りそうですね、
ですはい、ぜひ僕も、見に行きたいと思っています、
ね、ぜひですねこの11月3日4日で、もうイベント中ですね、あのマガレットステーションもね、あの確かもう今月末からね収穫祭が ね、
そうですね、
ずっとイベント
ジェラート祭りとかありますね、
されてますね、
はい、
まあ、そんな中での3日4日が特に音楽イベントということでね、ぜひですね、マガレットステーション、ね、あなたのお越しをお待ちしております。以上はい、続きましてですね、この、M4 の紹介になるんですけども、この辺はですね、
あ、これあのメロペアさんの、
はい、
もう今は聞けないのでね、
うん、
ちょっともう解散しちゃったので、
はい、
聞くことができないので、
うん、
あのこうたまにねこちらの 番組でかけて皆さんに聞いていただこうと、
そうですね、
思います。
はい、
では僕の方から紹介してきたんです
か、はい、お願いします、
はい、メロペアの2人で神様のキス、
ただ何勇気を与えるの。 その目には何か映るの。
いいね、やっぱりこのメロペア、
はい、
ね、やっぱこの澄んだ彼女のボーカルのね、
綺麗なコーラスですよね。
ね、本当綺麗な声で、またこういうしっとりという曲もなんかこう映像がね、こう目に浮かんでくるんだけども、さっきのほらサイモンさん言われたそのかっこよい、その音楽をこうしてるっていうか、まあ自分のの中で体も声も全てこういわゆる魂もこう添えて演奏してるスタイルなんて本当かっこいいよね。さっきのさ小野田さんかっこいいよ。自分では分かんないだろうけど、
分かんない、
うん、
僕は、うん、あの何回もここで言ってるかもしれないけど、うんうんうん、YouTube で、見て、あの何さんだっけ、あの人ですよ、あんたのあんたにあげーたとかの、なんだっけ、あれ
セラさん、
そう、セラ正則さん、
うんうんうん、
あの人の映像を YouTube で見るのが好きで、
あの人をさ、それ言われて、うん、俺見たの、うん、そしたらほらあの引き金だったっけ、
まあ、いろいろありますけどね、出てますけどね、
本当あの何普通のさギター、アコースティックギターでそれ一本でやってるのあるね。
まあ、ありますし。
あれかっこいいですよ。
あの横にこう、ね、うん、あの横にもう一本ギターつけてる場合もあるし、うん、野村芳雄さんがついてくってるバンドのね、ギルド云々のバンドのスタイルもあるし、もう見てて、もうこれだっていつも思いながら YouTube を僕は世良正則って言って見てるんですけど。
なるほど。それでね、あの自宅スタジオで、窓ガラスに、
自宅スタジオって、
窓ガラスに映った、まあね、
見てますよ、
スマートを見て
見てる、あのね、最近ね、ちょっとうちの前に新しいお宅がたくさん建ったもんですから、はいはい、今まで見てた方には別のお宅があるもんですから、はいはい、ちょっと逆を向きましたですね、ちょっとね、ちょっとチェックしてみて、最近ちょっとギター弾いてるもんだから、あのちょっとこうチェックしながらですね、かっこ悪いなとかかっこいいなとかいろいろ思いながら、
大きな姿見貸してあげようか、
いやいやいや、いいんですそこで、
ああ見えそうで見えないぐらいがちょうどいいよね、
そうそうそうそうそうそうそう、
はい、まあそんなことで、あのサイモンのこの一曲のコーナーですね、はい、うまく入れそうな気がするんですが、
え、今日はですね、はい、最初にも言いましたように、
はい、
69年発売のね、
はいはいはい、
実はあの今日ね、なぜこれをかけようかと思ったら、と言いますと、このアルバム僕がもう一番好きなアルバムなんですけれども、
はい、
このアルバムが発売されたのが1969年の10月10日と、お今日発売って書いてあるんで、
僕は19歳の20歳の誕生日を迎える直前だ、
おお、そうですか、
ね、まあいいじゃないかいいじゃないか、はい、
はい、僕は6歳かな、
まあいいじゃないかそれ言われたから突っ込まないかね、う
ん、ところがですね、うん、この今ライナーノーツ読んでるとですね、うん、これ見てるとね、
うん、
あの店頭に並んだのは10月12日って書いてるんですけどねちょっとライナーノーツ、まあ、これねどうなんでしょうね、だから発売でも、ね、あのネットで見ると10日リリースって書いて
うんうんうん、
だから10日リリースで、
まあ2日かかってね、
店頭に並んだのが12日ということなんでしょうかね、
あの店出しね、うん、トラックで運んでたりとかするとね、やっぱり
今立ち会いますからね、
はい、
今はもうやっぱ発売日に並びますよね、
うん、
前日に着きますからね、
うん、ああそうだよね
そのアルバムはですね、うん、あのキングクリムゾンのクリムゾンキングの宮殿というアルバムでして、うん、あの過去にも何回もかけております、はい、あのかっこいいといえば1曲目の21世紀のスキッツォイドマン、で僕の大好きなエピタフなんかも何回もかけておりますが、うん、今日はですね、
はい、
また多分これかけてなかったかな、一番最後にあの流れます、アルバムタイトル曲です、聞いてください、キングクリムゾンでクリムゾンキングの宮殿。
あっという間のね1時間、
はい、
ね、ほんと今日はね、いろんなこうお話、久しぶりにこう音楽らしき話が今日冴えたよ、
いやいやいや、いつも音楽の話してますでしょ、
先週はどっちかったらなんかこうね、 世間話なんか、
いや
てかさ、
まあ、一応ギターの話でしたけどね。
あ、そうそう、ギター、はい、ギターの話でも入ったね。
そうなんですか。
ギターの話あったんですよ、ね、
悪いことしたかな、じゃあ僕。
いやいや、今度はやっぱギブソンで膨らまそうよ。
いやいや、もういいですよ、ね、ギブソンじゃなくても。
オベーションで膨らますのはもういいんじゃないかと。俺結構納得してるから。
何を
納得って。いやいや、あの今のオベーションの音、
いいじゃないですか。再
発見したから、この間ね、
それでサイモンさんに。よかったですね。
サイモンさん何も本当にリバーブとかしないで、もう低音ちょっと上げたぐらいでやって、いいねっていう感じだもんね。
はい、よかったですね。じゃあ
よかったですよ。だからよかったんだけど、ちゃんと家に下ろさなきゃいけないね。
まだ乗っかってるんですか。
積んだままなんだ。
積んだままなんで、どこでどういうことが起こるか分かんないでしょ。
それはそうですね。
この間リーチアウトみたいにね、たまたま僕積んでたから、ね、もうちょっとこう10分間のね、この間にね、2曲やっちゃえばっていう、こう誘いもいただいて、ね、シールドを持ってはったからね。
まあまあまあまあ、はい、
まあまあでもね、ちゃんと練習してね、はい、ちゃんとまたこの秋の夜長にね、
はい、
曲作りもね、
はい、
しなきゃダメだよ。
あ、今やってますよ。ああ、言っちゃった、こんなこと。ちょっとやってますね。ちょっとまあやんなきゃあかんかなと思って、さすがにマジかとか思いながらこう書いてますね、今。いいじゃんみたいな。本当に本当に。
やってるの？
ちょっとね、ちょっと書いてますよ、今。日々こう、どうしようかな、どうしようかな、今一曲作ってますね。ちょっと珍しく。
いやいやいや、ちょっと俺闘争心出てきた。
いやいやいや、まあまあまあ、まあ、
よし、どっちがいい曲、まあ言えねえな、俺もすぐ
ちょっとやってます今。
半年くらいかかるからな、
ちょっとやってますわ。
まあ作りたいね、はい、まあそんなことでね、来週はね、なんとですね、私はですね、ちょっとお休みということでございましてですね、第3水曜はですね、松崎悦子さんと秀蔵さんですね、ゲストはね、ファッキンジャンキー
ジャンキーさんね、はい、
ですね、
レアですよ。
皆さんですからね、何年さんがいらっしゃる、
復活されるんですね。
はい、じゃあまたね、再来週お見にかかりましょう。ありがとう、
さよなら。